新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済、ブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の23日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットフライヤー、シンボルの取り扱いと対象者付与を発表。アバランチ、ビットコインのブリッジ機能追加と独自ウォレットコア発表。三菱 UFJ 信託ら証券トークンプラットフォームプログマに関する報告書公表。ダブルジャンプとアスターが提携、 NFT コンテンツ展開へ。ベイシー運営ユガラボ、アンドリーセン・ホロイッツやコインベースらから約550億円調達。元アンドリーセン・ホロイッツ、キャサリン・ハーン、ハーンベンチャーズ立ち上げと約1816億円調達。クリプト .com、FIFA ワールドカップカタール2022公式スポンサーに就任。FTX がオーストラリアで事業展開、FTX オーストラリア設立。探偵社と三井不動産、渋谷宮下パークで NFT 販売実証実験へ。サーキュラーとロックテック、ブロックチェーンで EV 電池、リチウムのトレーサビリティ保証。一つ目のニュースは、ビットフライヤーがシンボル取扱いへというニュースです。国内暗号資産取引所、ビットフライヤーが暗号資産シンボル、ジムの取扱いを開始することが3月23日分かりました。また過去にネムを保有していた対象者へのシンボル付与も行うことが発表されています。発表によると取扱い開始及び付与実施は3月24日となるということです。取扱いについてはアルトコイン販売所のみとなるようです。またシンボル付与の数量については2021年3月12日13時26分に実施されたスナップショット時点でビットフライヤーアカウントにて保有していたネムと同数量が付与されます。今回のシンボル上場でビットフライヤーの取扱い暗号資産は15銘柄となる予定です。現在同取引所ではビットコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン、リスク、リップル、ベーシックアテンショントークン、ステラルーメン、ネム、テゾス、ポルカドット、チェーンリンクの14銘柄を取り扱っています。なお今回ビットフライヤーが新たに暗号資産の取り扱いを発表するのは昨年12月に上場したチェーンリンク以来となります。シンボルは2021年3月にネムのブロックチェーンの大型アップデートカタパルトによって誕生したブロックチェーンシンボルのネイティブ通貨です。なお現在のジムの時価総額は約928億円となっています。ネムとシンボルは違うプラットフォームのためネム保有者にはオプトインと呼ばれる制度によってネム保有者とネム保有量と同量のシンボルが付与される権利があり、昨年の3月12日13時26分にネムの保有者を対象に行われたスナップショット時点のネム保有量に対し同数のシンボルが付与される予定となっていました。国内取引所では7取引所がネムの取り扱いを行っています。国内のシンボル付与の状況として、昨年5月に財富がいち早くシンボルの取り扱いと付与を行い、続いて取り扱いを発表したサクラエクスチェンジ及び GMO コインがシンボルの付与を実施しています。コインチェックについては2月16日にシンボル付与を行いましたが、取扱いは貸し暗号資産及び送金機能のみで取引はサポートしていません。また1月よりシンボル取扱いを開始したフォビジャパンは、付与については詳細が決まり次第となっており、3月9日にシンボル取扱いを発表した DMM ビットコインについても付与が予定されていますが、詳細は未定のままです。なおビットフライヤーについては昨年10月に今年3月までのシンボル付与を発表しており、今回取扱い開始の運びとなったということです。 続いてのニュースは、アバランチブリッジがビットコインのサポート追加と独自ウォレットコア発表というニュースです。アバランチのトークンブリッジプラットフォーム、アバランチブリッジがビットコインのネイティブサポートを追加することが3月23日分かりました。アバランチブリッジは昨年7月にローンチされたアバランチ公式のプラットフォームで、現在はイーサリアムネットワークのみがサポートされており、ERC20 規格のトークンとアバランチネットワークでサポートするトークン24銘柄のブリッジが可能となっています。TVL トータルバリューロック度は60億ドル、日本円にして約7270億円を超えており、ローンチ以降は24万3000を超えるトランザクションを記録し、430億ドル、約 5.2 兆円以上の資産利用の促進を行ったということです。今回アバランチブリッジがビットコインをサポートすることで、今までラップドコインに交換し BTC をアバランチ上で使用する必要がありましたが、BTC のままアバランチ上の DeFi などで利用が可能となります。これによりより多くのビットコイン保有者がアバランチ上の DeFi へ流入することが期待できると考えられます。発表によると、アバランチの BTC サポートは第2四半期4月から6月に予定されているということです。また、アバランチは独自ウォレットアプリ Core を立ち上げることも同日発表しました。ブラウザ拡張機能として3月下旬、モバイルアプリとしては第2四半期の初めにローンチが予定されているということです。なお、Core にはアバランチブリッジが組み込まれるといいます。これにより、ウォレット上から直接トークンブリッジが可能になるということです。アバランチは2020年9月にメインネットをローンチしたレイヤー1ブロックチェーンで DeFi 環境の構築やツール開発が行えるプラットフォームです。アバランチのサイトによると、現在アバランチ上には182のプロダクトが存在しています。アバランチでは異なるデータ構造を採用する3つのブロックチェーンを持つマルチチェーンフレームワークを採用しており、重要機能の役割を分担しています。そのため、コントラクトチェーン、C チェーン、プラットフォームチェーン、P チェーン、エクスチェンジチェーン、X チェーンが存在しています。なお、AVAX、AVAX はアバランチのネイティブトークンとなります。また、メタマスクは3月19日にアバランチの対応を発表しています。メタマスクがアバランチに対応したことにより、直接アバランチチェーン上でスワップ機能を利用できるようになりました。
続いてのニュースいきます。三菱 UFJ 信託銀行が主催の ST 研究コンソーシアムがデジタル証券に関連する報告書を3月23日に発表したというニュースです。そして ST 研究コンソーシアムが4月よりデジタルアセット競争コンソーシアム DCC に改名されることも分かりました。さらに今年4月よりブロックチェーンを含む分散型台帳技術 DLT のオープン化を目的としたプログマ 5.0 プロジェクトとプログマコインを活用したデジタルアセット決済の迅速な社会実装を目的とした資金決済ワーキンググループを開始することも発表しました。プログマはブロックチェーンを活用した独自のデジタル証券発行管理プラットフォームであり、プログマはエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています。プログマコインはブロックチェーンと受益証券発行信託スキームを組み合わせたステーブルコインで、1プログマコイン1円に相当するように設計されています。ちなみにプログマのプラットフォーム拡張事例としてスマートコントラクト競争、DEX、P2P 取引やステーブルコインやデジタル通貨連携なども挙げられています。またクロスチェーン対応としては暗号資産 NFT、CBDC やサードパーティーのセキュリティートークンなども挙げられております。なおプログマ 5.0 プロジェクトでは DLT オープン化後のガバナンスセキュリティ秘匿化の方針にのっとり、プログマ ST、プログマコインの両ネットワークに各事業者が直接参加するための大型アップデートの実装を目標とし、要件定義の実施に向けた予備検討を会員企業と共同で実施していくといいます。また資金決済ワーキンググループではデジタル証券市場参加者間の連携方法の方針にのっとり、プログマコインの活用前提にプログマ内完結の資金決済フロー具体化及びクロスチェーン決済具体化に対応する2つの分科会を設置した上で会員企業との検討を開始していくとのことです。プログマ 5.0 プロジェクトと資金決済ワーキンググループの両方とも3月23日に公開された報告書、 ST 研究コンソーシアムセカンダリー DLT 拡張ワーキンググループの方針にのっとって進められていくとのことです。プログマ 5.0 プロジェクトと資金決済ワーキンググループには事務局兼コアディベロッパーとして三菱 UFJ 信託銀行を筆頭に大手金融機関や IT プロバイダーが名を連ねています。そして3月23日に発表された報告書の主項目はプログマとワーキンググループの概要、デジタル証券市場参加者間の連携方法、 DLT オープン化後のガバナンスセキュリティ秘匿化、証券バリューチェーン変革の定量効果算定、ネクストアクションとなっています。デジタル証券市場参加者間の連携方法に関してはデジタル証券市場に必要な証券決済基盤プログマ ST 及び資金決済基盤プログマコインを提供し、ワンストップでポストトレードプロセスが完結する仕組みを構築することや、プログマコインはデジタルアセットの資金決済に最適化したステーブルコインで DLT 上でアトミックな DVP 決済が可能となることで決済リスク、業務負担、コストの極小化が可能となるなどが要 要点として説明されています。また証券バリューチェーンの変革の定量効果算定に関しては、 DLT をオープン化しポストトレードがワンストップで完結する仕組みになる場合、オープン化前既存の法定通貨決済の方式に比べて毎年約1500万円 84% のネット効率化効果、プログマ利用コスト上後が想定されています。効果試算のため将来的な ST 取扱い残高を1社当たり500億円、業者数を15社として諸条件含めて数値仮置きの上試算しましたとのことや、 DLT 連携やプログマコインの DVP によってフローが簡便化され、業務委託コストや各種手数料、業務執行に伴う人件費が不要となり、プログマを利用する上で必要なライセンスフィーや API 利用料のみで運用が可能との見込みなどが説明されています。そして秘密鍵管理に関しては、 DLT への書き込みは DCC に参加し、ノード保有が許可された企業のみ、パーミッションレス型と異なり、万が一流出が発生したとしても移転先は限定的で誰が書き込んだかを具体的にトレースすることが可能と報告書にて説明されています。そして様々な検討事項や前提を考慮した上で、プログマ全体の方針として秘密鍵管理では秘密鍵を安全に保管演算をするハードウェアの利用を必須としないことで合意したとのことです。プログマの今後のロードマップとしては、プログマ基盤拡張が2022年の12月に API オープン化し、2023年中の DLT オープン化を目標としており、プログマに関するセカンダリーは大阪デジタル証券取引所によるデジタル証券取扱い開始目標の2023年から PTS 方式が可能になる点は不変のため、2023年以降に P2P 方式に関わる検討開発に着手する予定とのことです。続いてのニュースいきます。NFT 事業支援などを行うダブルジャンプ東京 DJT がパブリックブロックチェーンでアスターネットワークとパートナーシップを締結したことが3月23日に分かったというニュースです。両社は IP や NFT 領域でエコシステム拡大のため協業していくといいます。DJT の NFT 関連の実績としては、手塚プロダクションの From the Fragments of 手塚治虫、Square Enix の資産性ミリオンアーサー、書道家の武田総雲氏のクリプト総雲などがあります。アスターネットワークは日本人企業家の渡辺壮太氏が CEO を務めるシンガポール拠点の企業のステークテクノロジーズが開発するブロックチェーンです。アスターネットワークはポルカドットのパラチェーンとして昨年12月に3番目に接続が完了したプロジェクトです。先日、アメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースより資金調達もしたことで話題になりました。DJT がアスターネットワークとの提携に至った背景には、ブロックチェーンの成長速度、コミュニティの盛り上がり、手数料の安さ、環境への配慮等の要因があるようです。今後、DJT はチェーン選定の中で、アスターネットワークを主要なパブリックチェーンの一つとし、IP を活用した様々な NFT コンテンツを展開していく予定だといいます。アスターネットワーク上での具体的な NFT プロジェクトに関して近日中に公開するとのことです。また DJT としてアスターネットワークのバリデータの運用を行い、ネットワークの地理的分散性にも貢献していくとのことです。続いてのニュースいきます。人気 NFT プロジェクトボアードエイプヨットクラブベイシーを運営するヨガラボが約550億円を調達したことが3月22日に分かったというニュースです。これにより同社の評価額は約4800億円になったとのことです。今回の資金調達はアンドリーセンフォロイツが主導し、アニモカブランズと同社の子会社であるサンドボックス、コインベース、FTX、ムーンペイ、スライブキャピタルなどが参加したとのことです。発表によると、調達した資金はクリエイティブ、エンジニアリング、オペレーション部門にわたる人材採用とチーム拡充及び計画中のジョイントベンチャーやパートナーシップのために活用していくといいます。なお今回の発表を受け、アンドリーセンフォリッツのツイッターのプロフィールアイコンがデイシーに変更されました。なおヨガラボは19日アダーサイドと呼ばれるメタバースの紹介動画を公開しています。その動画ではクリプトパンク、ミービッツ、ミュータントエイプといった NFT コンテンツキャラが登場します。今回調達した資金がアダーサイドに活用される可能性も考えられます。また17日にはベイシーに関連した暗号資産エイプコインがリリースされています。なおエイプコインはベイシー運営のヨガラボではなく、エイプコインタオが発行する ERC20 企画のトークンとなっています。ヨガラボは今後提供予定しているプレイトゥーアーンスタイルのゲームをはじめとした新製品においてこのエイプコインを採用するとしています。また今回の資金調達ラウンドに参加したアニモカブランズは、エイプコインリリースの同日に同社が提供しているモバイルゲームベンジバナナにエイプコインを導入することを発表しています。
続いてのニュースは、キャサリン・ハーン氏がハーンベンチャーズで約1816億円調達というニュースです。大手ベンチャーキャピタル VC のアンドリーセン・フォロイツ、元ゼネラルパートナーであるキャサリン・ハーン氏が新たに VC ハーンベンチャーズを立ち上げ、15億ドル、日本円にして約1814億円の資金を調達したことが3月23日分かりました。同企業は Web3 に関連するスタートアップへの投資を焦点にしており、初期段階の企業を対象としたファンドには5億ドル、成長加速を目指す企業を対象としたファンドには10億ドルが割り当てられるということです。ハーン氏は2018年にアンドリーセン・フォロイッツの初の女性ゼネラルパートナーに就任し、暗号資産ブロックチェーン領域の投資に関わってきた人物です。 アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースと大手 NFT マーケットプレイスであるオープンシーのボードメンバーを務めるほか、アンドリーセン・ホロイッツが昨年6月に立ち上げた22億ドル規模の Web3 ファンドクリプトファンド3で共同運営者も務めています。昨年12月には Web3 関連企業を立ち上げるとしてアンドリーセン・ホロイッツを退職。その後先日16日にはメタの DM チームのメンバーであったモーシャイフ氏とエイプリーチン氏が創業したレイヤー1ブロックチェーンアプトスを開発するアプトスラボが実施した2億ドルの資金調達にも個人として出資参加しています。 CNBC の報道によるとハーンベンチャーズは9名のチームメンバーで構成されており、 Airbnb 元幹部でクリントン政権時の高官クリス・レヘイン氏、バイデンアメリカ大統領の元スタッフのトミカ・ティルマン氏、ツイッター、グーグル、フェイスブック、コインベースでコミュニケーションチームを率いたレイチェル・ホロウィッツ氏、ハーン氏とともにアンドリーセン・ホロウィッツを退職したメンバーがいるということです。またハーン氏の今回のハーンベンチャーズによる資金調達は女性 VC が創設したデビューファンドにおいて最大のものになると CNBC が報じています。続いてのニュースは、クリプト .com が FIFA ワールドカップ2022の公式スポンサーに就任というニュースです。暗号資産取引所をグローバルに展開するクリプト .com が FIFA ワールドカップカタール2022の公式スポンサーに就任することが3月22日分かりました。なお具体的な協賛金額については発表されていません。また暗号資産取引所としては独占的なスポンサー契約となるということです。公式スポンサーになることで、クリプト .com のロゴをはじめとしたブランド名が11月に開幕するワールドカップの試合会場となるスタジアムやその周辺に表示されるといいます。また発表によると、クリプト .com は同取引所の新規及び既存のユーザーに対して、大会期間中の試合観戦の権利や限定グッズを獲得する機会を提供するなど、様々な方法でオフィシャルスポンサーとして大会を活性化させていくということです。なお、クリプト .com はモータースポーツ、総合格闘技、バスケットボール、ホッケー、サッカーなど様々なスポーツ分野でパートナーシップを結んでいます。昨年12月クリプト .com はアメリカ女子サッカークラブのエンジェルズシティと暗号資産 NFT パートナーシップを締結しました。また昨年11月にはクリプト .com はスポーツおよびライブエンターテインメント企業である AEG とネーミングライツ契約し、 AEG が所有運営するステープルズセンターの名称を20年間クリプト .com アリーナに変更することになりました。そして昨年5月にはクリプトドットコムとイタリアプロサッカーリーグのセリエ A がパートナーシップ契約をしました。これによりクリプトドットコムはカップ戦コッパイタリアの決勝のスポンサーとなり、開催記念に公式トロフィーや試合のハイライトなどを含む特別な NFT コレクションを発行しています。さらにクリプトドットコムは今年1月にオーストラリアの男子及び女子のオーストラリアンフットボールのプロリーグの公式暗号資産取引プラットフォームパートナーにもなっています。また昨年6月には F1 のスプリントシリーズの初代パートナー及びグローバルパートナー NFT パートナーとなっています。続いてのニュースは、 FTX がオーストラリアで事業を展開し FTX オーストラリアを設立というニュースです。暗号資産デリバティブ取引所などを運営する FTX がオーストラリアへ事業拡大し、 FTX オーストラリアを設立したことが3月20日分かりました。 FTX オーストラリアはすでにオーストラリアの金融サービスライセンスを取得していると発表しています。OTC デリバティブの発行者としてデジタル暗号資産を原資産とする砂金決済取引 CFD やオプション契約、先物契約、レバレッジトークンなどを提供するということです。FTX はグローバルへの展開として日本や欧州展開に動いています。先月2月に FTX は日本の暗号資産取引所リキッドバイコインの親会社であるリキッドグループを買収しました。これにより既存の日本居住者の FTX ユーザーをコインに3月23日に移管する予定です。なお現状はプラットフォーム名の変更などは発表されていません。そして今月は欧州と中東への事業拡大に向けて FTX ヨーロッパが設立されています。 FTX がキプロス金融市場規制当局であるサイセックから認可を取得し、欧州経済圏全域でライセンスを持つ投資会社を通じて欧州の顧客に FTX の主要商品とサービスの提供を開始するということです。 続いてのニュースは、レイヤード宮下パークで NFT 販売に関する実証実験というニュースです。探偵社と三井不動産が NFT アート販売に関する実証実験を行うことが3月23日分かりました。なお実証実験には NFT プラットフォーム、ハーティー及びピクシーダストテクノロジーズが協力するということです。この実証実験は渋谷宮下パーク内の商業施設、レイヤード宮下パークのサウス2階吹き抜け広場及びデジタルサイネージで4月4日から11日に開催される NFT ポップアップイベント、高広子がクリプト下克上時代の陶芸 ×NFT プロデュースドバイ B-Owned にて実施されます。なお、このイベントは古賀氏と探偵社がサービスを提供するアート、工芸のプラットフォーム B-Owned による初の NFT ポップアップイベントとなるということです。イベントでは陶芸家である古賀隆弘氏の新作のリアル作品及び 3DCG 化したデジタルアートが展示されます。今回の実証実験では、古賀氏の作品をモチーフにした NFT アート、ネオ招き猫ブレイクの事前購入券となる作品購入用ホワイトリスト NFT が来場者に配布されます。なお、ホワイトリストに登録した参加者の中から抽選で100名にプレゼント用 NFT アートがプレゼントされるということです。また、ホワイトリスト NFT 保有者は、同イベント終了後にハーティーよりネオ招き猫ブレイクが購入できるようになります。100点限定で 1.3 万円で販売されるということです。発表によると、この実証実験により空間における新たな体験価値の創造や作品の体験価値向上の可能性を検証するということです。なお、リアル作品については探偵社の工芸作品オンラインマーケット B-Owned にて販売が予定されています。またこのイベントでは探偵社とピクシーダストが提供する空間データプラットフォームことわりを用い、会場内にカメラを含むセンサーを設置し、センシングにより来場者の属性や滞留時間などのデータを収集し、検証測定に活用するということです。続いてのニュースは、サーキュラーがロックテックと提携でリチウムのサプライチェーン透明化というニュースです。ブロックチェーントレーサビリティスタートアップのサーキュラーがカナダのクリーンテック企業であるロックテックリチウムと提携したことが3月16日分かりました。ロックテックがドイツで設立を予定している欧州初のバッテリー向け水酸化リチウムの製造工場において、サプライチェーントレーサビリティ及びバッテリーリサイクルのためのトレーサビリティ CO2 の追跡について、サーキュラーのブロックチェーンを活用したトレーサビリティプラットフォームを利用するということです。今後数十年間で自動車メーカーは電気自動車の生産量を劇的に増加させることを計画しており、それに伴いリチウムイオンバッテリーの主要コンポーネントであるリチウムの需要が増加しているといいます。ロックテックの新工場では、電気自動車50万台分のバッテリーに相当する年間2万4千トンの水酸化リチウムが生産される予定ということです。今回のトレーサビリティプラットフォームの導入は、早ければ2024年に施行される EU の電池規制に先駆けて対応するために行われるということです。同工場で利用されるリチウム鉱石は、ロックテックがカナダのオンタリオ州ジョージア湖周辺に所有する鉱石地から調達をする予定です。トレーサビリティプラットフォームにより、採石地や生成過程を保証・記録するほか、生産に伴う環境負荷を抑えるために、欧州最大の応用研究機関であるフラウンホーファー研究機構の環境安全エネルギー技術研究所によるリチウム生産プロセスのライフサイクル評価も実施されるということです。同研究所の環境資源部門長であるイルカ・ガーキー博士は、データの広範な収集と分析により、ロックテックは水酸化リチウムの生産をより持続可能にするだけでなく、その後のプロセスの最適化をエネルギーと環境に最も優しい方法で実施できるように支援しますと述べています。また廃棄バッテリーからのリサイクルによるリチウムのクローズドループの構築のためにもプラットフォームは利用されるということです。クローズドループは使用済みの製品から使える部分を取り出し再利用する循環型の生産システムのことです。現在世界でリサイクルされている電池用リチウムはわずか 1% で、2030年までにロックテックは原材料の 50% をリサイクル電池から調達することを目指しているということです。これによりロックテックは欧州初の水酸化リチウムのクローズドループサプライヤーとなることを目標としています。持続可能で強靭な原材料のサプライチェーンは当社の自動車業界のお客様にとってますます重要になってきています。ロックテックと協力して生産地を明確に証明し、 CO2 排出量を組み込んだ製品を提供できることを誇りに思っていますと、サーキュラーの CEO 兼創設者であるダグラス・ジョンソン・ポエンスゲン氏は述べています。記事にサーキュラーについて解説の一文を載せておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。 はい、本日のニュースは以上となります。そしてコネクTVの動画が出ておりますので紹介させてください。一つ目はニアープロトコルとはです。今回のアルトコイン最前線ではニアープロトコルについて解説をしています。フラクトンベンチャーズの CTO である赤澤直樹氏を講師にお迎えし、ニアープロトコルの独自の特徴などニアをまだ詳しく知らないという方に向けて全体像をわかりやすく解説しています。記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひ記事からご覧いただければと思います。そしてもう一つコネクTVの企画、暗号資産は世界をどう変えるかの動画となっています。暗号資産は世界をどう変えるかは、雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載です。こちらの動画はコネクTVとのコラボ企画となっております。今回は暗号資産の確定申告サービスガーディアンや暗号資産の損益計算サービス GTAX を提供する株式会社エアリアルパートナーズ代表取締役の沼澤健人氏のインタビュー動画を公開します。今回公開した第1回は、沼澤氏に日本の暗号資産市場の現状を分析し語っていただいております。こちらも記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースコンテンツなどを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。